を与える神の憐れみと題しまして、三浦正信牧師より、コリント人への手紙第4章1節から2節まで、の御言葉を通してメッセージをいただきます。
3回礼拝のメッセージをお休みさせていただき、特に最初の週8月15日ですね、今年は韓国の新入教会の、イー牧師から、特別な韓国で記念集会があるのでぜひお招きしたいということでご招待いただきまして、行ってまいりました。あまり何も考えずに行きますと言ったんですけれども、いざいろいろ考えてみますと、今年の8月15日というのはもう韓国にとっては本当に非常に歴史的にもですね大きな年であったことを、だんだんこう行く前になって、いろいろ思いながらですね、その中で、とにかく集会に出ればいいやと思ってたんですけれども、新入教会の礼拝の中でも3回メッセージをするようにということを、行く直前1週間前に言われまして、その前は日本語礼拝だけでということだったんですけれども非常に少し重たい気持ちで、行ってまいりました。特に、今年は韓国は、この日本の韓日配合、強制配合とも言われますけれども、の 100年になり、また、8月15日というのは田中伝道師もその日こちらでも話してくださっていましたけれども、幸福節といって毎年8月15日は、その日本のこの支配から解放された記念の日で、祭日でもあるわけですね。この100年であり、また8月15日という幸福節、この日に日本人である私が、韓国の方がほとんどいらっしゃるその礼拝の中で、メッセージを語るということは非常に、重たいことだなと、直前になって思われたんですけれども、また皆さんにも祈っていただき、当日はあちら礼拝午前中3回ありますので、3回の礼拝というのも初めての体験でしたけれども、もう3回とも久田兄弟、梅沢兄弟はもう前に座って取りなして祈っていてくださり、またこちらでも祈っていただき、本当に守られ、感謝をしております。終わってみて、逆にあえてこの日だからこそ、日本人である私が使わされたんだなと、むしろなんかそんな風に思えるような感謝な結果に終わらせていただいたようで、本当に、精霊が働いてくださり、皆さんの祈りの取りなしによって、守られたように思います。その時はエペソ書の一章の御言葉を中心にですね、10節前後を中心に、キリストにあって、私たちはもう、日本人も韓国人もなくですね、本当にやがては天において一つ集められる存在である、そういう意味では、よく私は使いますけど天国人なんだということですね。本当にキリストにあってはやがて一つに集められる本当にこのものであって、それゆえに、日本の過去の歴史を思うならば、こんなに、本当に新入教会で あんなにこう受け入れていただくような、資格のない私たちですけれども、本当にこのキリストにあって受け入れていただき、愛を示していただけるんだなということを改めて、新入教会の皆さんにも感謝した次第でした。またその日の夕方に持たれたそのリバイバル聖会というのがですね、その新入教会のイー先生が実行委員長していらっしゃるわけですけれども、私はあまりその集会のことよく分からずに行ったんですけれども、もう視聴者前、よくワールドカップなんかでも若者たちが集まっている場所ですけれども、そのこの視聴者前に50万人の人が集まってですね、50万人の人が集まって、今教会の席をなんかイー先生が一番前に取っててくださったので、その50万人の一番前の席にこう座らせていただいて、ずっとお話を、素晴らしい賛美もいっぱい流れてましたけれども、聞かせていただきました。久しぶりにチョ・ヨンギ先生などもね、いらっしゃってメッセージしてくださいましたけれども、本当に いろんな形でやはり韓国の人たちの中にいろんなこう痛みがあること、またそれに対してまだまだこう未解決な出来事がいっぱいあることを思って、改めて本当にこの韓国の皆さんにですね、主の憐れみが深くあることを祈らされたことでした。従軍慰安婦の方なんかも、その方はクリスチャンではなかったですけれども、出ていらっしゃって、今もまだその痛みがあるんだということなんかも話されて、そこに日本人のこちらから使わされたいろんな代表の方もいらっしゃってですね、本当になんとかその日本の国としての良い対応ができるように、私たちも努力しますというような、そんな宣言もあったり、そんな場面もあったりいたしました。でも本当にこう力強い、主の恵みあふれるその聖会に出させていただき、またそれはそれでとても感謝でした。本当にお祈りありがとうございました。また今日愛さん会でもちょっと他の兄弟が証ししてくださったり、少し写真なども見ていただけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは第2コリント、また今日続きになりますけれども、4章の1節と2節を見たいと思います。コリント人の第2の手紙の4章の1節をまずお読みします。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく。こういうわけで、これは三章の色でパウロは記していたもろもろのことを指しているわけですけれども、パウロは今新しい契約に仕えているということを三章の6節あたりで言っておりました。その古い契約はモーセのにこの律法を与えられた、このシナイ契約というものがあるわけですけれども、今はその律法を行うというその人間の行いを土台とした古い契約ではなくて、ただキリストを土台としていく、キリストの恵みを土台としていく新しい契約、その契約に、パウロたち使徒たちは仕えるものになったのだということを、三章でいろんな表現で伝えています。モーセに与えられた古い契約は永続的で、一時的なものであって、キリストが来られたらばもうそれで、消えるものでありましたけれども、このキリストを土台とする新しい、契約、福音によるこの契約はですね、永遠に続く永続的なものであるということ、これは、3章の10節あるいは11節あたりで、パウロはこの手紙で記していました。この新しい契約、パウロが使える新しい契約、それは人間の行いや努力というものに一切よらず、すべて、神様が一方的に差し出してくださったキリストの十字架による救い、恵み、これを私たちの側はただ受け取るだけでいいという、どこまでも神様の恵みが先行している契約です。パウロはことあるごとに、全くその恵みを受ける資格はふさわしいものはない、なぜなら自分はかつてキリストを迫害していた迫害者だから、そんな自分にも神は一方的に近づいてくださり、神の方で一方的にこの救いを与えてくださった。そのことを思うと、パウロは神の憐れみを思わずにはいられませんでした。パウロにこの生ける復活のキリストを表してくださった御霊、この御霊がパウロだけでなくキリストにある者たちを栄光から栄光へと変え続けてくださる。3章の17節18節で言われていますけれども、そのような救われた後にも御霊の働き、御霊の恵みがあるわけですね。一方的な恵みによる救いと、そして御霊が栄光から栄光へと私たちを変え続けてくださるこの成果、そういうこの神一方的な憐れみを受けながら、パウロは今使徒という務めに任じられています。ですから勇気を失うことなくと4章の一節で言ってるわけですね。勇気を失わない、憐れみを受けてこの務めに任じられているのだから勇気を失わないとパウロは断言します。 特に、この勇気を失わないというのはですね、他の人たちのいろんな批判を、パウロは今受けているわけですけれども、でもそういう中でも恐れて黙ってしまったり、それによって何もできなくなってしまう、そういうことはないんだ。なぜなら憐れみを受けてこの務めに任じられているのだからと、そうパウロは申します。まさにパウロは、これまでも何度も見てますけれども、コリント教会の本当に一部の人たちではありますけれども、パウロというやつは使徒としてはふさわしくない、そんなふうに批判されているわけですね。あるいは、使徒というその役職をうまく利用して自分たちを支配しようとしていると、そんなふうにコリント教会の中でも、中傷する人たちがいました。特にコリント教会の中にある時から入り込んできた、この立法主義、極度のですね、立法主義を強調する人たちが、パウロの語るこの福音に人々が心を開かないように、耳を貸さないようにと、そんなふうに妨げながらですね、パウロに疑いを持つような、パウロへの中傷を繰り返していました。パウロは、決してそのような言葉を何とも思わなかったわけではないと思います。この第コリントの手紙を読みますと、非常にパウロのこの繊細な性格といいますか、そういうものがいろんな箇所で浮き彫りになっております。何を言われても感じない、へっちゃら、決してパウロは人間的にはそういう人ではなかったと思います。きっとそういうパウロへの批判を耳にするたびに落ち込むこともあったと思います。しかし神の憐れみを受けてその務めに任じられた、この事実が常にパウロを力づけ、パウロに勇気を与えました。使徒としての働きはただ神の憐れみによるものである。パウロが落ち込んでいる時もその事実がパウロに力を与え、勇気を与えたようです。この勇気を失うことなくという言葉ですけれども、ちょっと今日はここに特に注目してみたいんですけれども、この勇気を失うという言葉、ギリシャ語ではエンカケオという言葉が使われています。エンカケオ、このエンカケオという言葉は、他の日本語にすると失望するという訳もできる言葉です。失望するですね。私たちは絶えず失望しそうになることに取り囲まれています。この日本の社会もある意味では、今非常に失望しやすい、したくなるような、政治を見てもですね、いろんな社会のいろんな構造を見ても失望したくなるような出来事に囲まれていますし、また身近なところでも、すぐに私たちはああもうダメだとこう言いたくなるようなですね、失望したくなるような出来事に取り囲まれております。それは、パウロも同じでした。しかしパウロはこの神の憐れみを思うとまた勇気が出てくる、失望しそうになるんだけれども神の憐れみを思うとまた希望が出てくる、そういうことを繰り返し体験していたようです。失望しそうになるとき、いろんなことで心がへこんでしまうようなとき、私たちは本当は静まってこの神の憐れみというものを思い起こすことが大事なのかもしれません。神の憐れみを思い起こすことが力を回復する秘訣と言えるかもしれません。どこから私は救われたのか、どのような私を神は救ってくださったのか、どんなに神の憐れみを受けて今も生かされているのか、そういうことに心を向けると不思議と私たちにまた力が与えられます。希望が湧いてまいります。勇気が出てきます。この勇気を失う、あるいは失望する、縁かけようという言葉はですね、新約聖書の中でいろんな箇所で使われています。今、パウロは一つにその憐れみを受けたということをこの思い起こす、それが勇気を失わない一つの力としてですね、ここに 記しているわけですけれども、ちょっと他の箇所を見てみますと、また私たちが失望しそうになるときに どうすべきか、どんなことにこの心を向けるべきかということの参考になるかと思いますので、少し見てみたいと思います。ルカの福音書の18章1節、これはイエス様がおっしゃっている言葉ですけれども、ルカの福音書18章の1節、不正な裁判官に、やもめの女性がひっきりなしにこの公正な裁判をしてくださいとこう言い続けて、最初は取り合わなかったけれども、もうあまりにもひっきりなしにしつこく言うんで、ついにその裁判官が、ギブアップして、その裁判を取り上げてあげるという、まあ、そういう例をイエス様おっしゃるわけですけれども、それを、諦めないで祈り続けることの例としてイエス様おっしゃっています。18章の1節、ルカの福音書18章1節、いつでも祈るべきであり失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。この失望するという言葉ですね、失望しそうにならない、この失望するという言葉が縁かけを、先ほどの勇気を失うという言葉ですね、ギリシャ語は同じ言語が用いられています。縁かけを、失望しそうになるとき、神様の憐れみを思い起こすと同時に、やはり私たちはしつこく祈り続ける、そんなことをイエス様は教えてくださっていますね。失望している時間があったら祈りなさい、そんな感じでしょうか。私はどこかでもこの失望しているとき、あるいは落ち込んでいるときに、どこかでそれに、浸ることを無意識に求めちゃっているときがあるんですね。そしていよいよ落ち込んでしまう。でもそうじゃない、向きを変えて神様に祈りなさい。失望しそうになるとき、落ち込んでいるとき、なんかでショックなことがあって心がへこんだときなんですね、その失望が来るたびに祈りなさい。しつこく、このヤマメ女のように不正な裁判官に対してもう日夜訴えたように祈りなさい。失望しそうなときには祈る、これが一つのイエス様の私たちに明確に示してくださっているこの方向性ですよね。同じ縁かけ語が使われています。あるいは、ガラテヤ人の手紙の6章9節、ここでも、先ほどの勇気を失わないこの縁かけ語が使われています。ガラテヤ書の6章の9節、ガラテヤ書の6章の9節、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ここの、相手はいけません、失望せずにいればというのが、ちょっとこうギリシャ語ではも一つになっているような言葉ですけれども、この悪、善を行うに悪という言葉ですね、これも縁かけ語が使われています。善を行うことに失望してはいけないという感じでしょうか。自分は善を行っていてもなかなか実が実らない、堂々と悪を行っている人たちはどんどんいい思いをしているのに、なんか自分だけが損をしているんじゃないか、そんなふうに思ってこう諦めそうになることってよくあると思います。しかし、縁かけを、失望してはいけない、諦めてはいけない、勇気を失ってはいけない、諦めずに続けて善を行いなさい、必ず時が来て身を刈り取る時が来るから、そのように、これはパウロが進めているわけですね。ここでも縁かけ王が使われています。善を行うことにおいては失望してはならない、どんなに今身を見ることができなくても必ず刈り取る時が来るから、諦めずに善を行い続けなさいとパウロは進めています。それからもう一箇所、他にもいっぱいあるんですけど、あまり全部引いてると時間がありませんので、最後にもう一箇所、第二コリントの4章16節、 コリント人の第2の手紙の4章16節。第2コリント4章16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今日の招きの言葉でも読んでいただきましたけど、この私たちは勇気を失いません。ここも縁掛けをですね。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。肉体の衰えを感じるとき、私たちは、失望しそうになります。前できたことができなくなったな、そんなことで、落ち込んだり、あるいは実際に肉体に痛みを感じるときには、もう他のことが何も手につかないぐらい、その痛みに心が向かってしまったりすることもあると思います。しかしそういう肉体の衰えを感じたときもですね、私たちは勇気を失いません。なぜなら、内なる人は日々新たにされているというこの事実があるからですというんですね。肉体は衰えても、内なる人は日々新しくされている。そしてやがてはその後の十何節にあるように、重い永遠の栄光をもたらす、そういう恵みに私たちは預かっているわけです。そういう意味で、この外なる人の衰えを感じた時にもですね、私たちは縁掛けを、勇気を失わない、内なる人は日々キリストにあって新しくされているから。昨日今日と、有明コロシアムで持たれている、日本、クリストファーさん国際大会ですね、私も最初の昨日2回と今日1回あるんですけども、その一番最初のだけ出てまいりましたけれども、聖歌隊のご奉仕で何人か教会からも出てくださり、その聖歌隊の賛美や、またゴスペルの賛美、どの賛美も本当に力強くですね、素晴らしかったんですけれども、その中いくつか賛美がある中の一つに、ニューヨークから来てくださった、ハーレムブルース&ジャズバンドという、グループがあるんですけれども、その、ハーレムブルース&ジャズバンドというグループが昨日の2回の集会と今日の集会でもまた、ジャズを用いて賛美してくださるんですけれども、司会者の方がおっしゃるには、そのグループのメンバー全員80歳代90歳代の方だそうなんですね。最初に司会者がそうおっしゃったんで、ちょっと失礼ですけど、何人か杖をついて来られるのかなとか思いながらですね、見てたらば、本当にちょっと歩くのも大変そうな方も何人かいらっしゃいましたけれども、もう歌い始めたらすごいパワーなんですね。で、本当にその、実際に見た感じも、でも80代90代って言われると、そうかなって思うぐらい若く見えるんですけれども、また本当にこう歌い始めると、またパワフルで、どこからこの力が出てくるんだろうと思うぐらいに、パワフルで、言葉はわからないけど、なんか本当に主を崇めてらっしゃるその姿にですね、こちらもなんか本当に力をいただくような素晴らしい賛美でしたけれども、まさにですね、失なる人は日々新たにされてるんだなっていうことを、この目の当たりにさせていただくような、本当に素晴らしい、このもう存在そのものが素晴らしい、方たちであり賛美でした。今日もあと1回、夕方4時から、その集会ありますので、もしお時間ある方は行ってくださればと思います。もう本当だったらかなりの金額出さないと入れないの、コンサートのあれに ただで歌ってくださいますので、また昨日も、それだけでなく、クリストファーさん先生のメッセージやいろんなものを通して、最後の招きの時にはもうすごい大勢の方たちが信仰告白されて、素晴らしいことが起きておりますので、ぜひ初めての方でも大丈夫だと思いますので、下にまだチケットありますので、お時間ある方は行ってくださればと思います。私たちの教会の80代90代の皆さんを見てもですね、本当に日々、内なる人は日々新たにされるっていうのは、本当に私たちは見せていただいているなと思いますけれども、そういうふうに肉体の衰えを感じたり、特に体の弱さを感じるような時にも、私たちは勇気を失わない。なぜなら、内なる人はキリストにあって日々新たにされているというこの事実があるから。そんなふうにですね、この縁掛けを、勇気を失いません、失望しませんという言葉は、いろんなところで聖書の中に出てまいります。いつでも 失望しそうに、めげそうになってしまう、そんな状況に私たちは絶えず囲まれていますし、ましてパウロはもっと囲まれていたかもしれません。でも絶えずこのような御言葉の励ましがあり、また神様の確かな憐れみがあった。それゆえにそのことを思うたびに勇気が与えられ、希望が与えられ、立ち上がることができたのだと思います。第2コリント4章の2節に参りますけれども、勇気を失うことなくの続きですね。4章2節、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。恥ずべき隠されたことを捨て、これ全部パウロがこういうことに、を大事にしていると言っているところですけれども、恥ずべき隠されたこと、これは特に、パウロに反対していたコリント教会の一部の人たち、コリント教会にいささかのこの混乱をもたらしていた、この極度の立法主義者たちですね、彼らのしていることをパウロは指し、ストレートには指していたんだと思います。人を騙したり陥れたり平気でしていた彼らは、隠れた場所で陰でパウロのことを悪く言い、またパウロの語る福音を人々が受け入れられないようにと、仕向けたわけです。そのことを恥ずべき隠されたことと、パウロは言ってるわけですね。それは恥ずべきことなんだ、神様から見ても恥ずべきことだし、また実際にその抽象を聞いた人たちから見ても、なんてこの人たちは恥ずべきことをしてるんだ陰でと、思われてしまうこともあるわけですね。そういう恥ずべき隠されたことを彼らはしてるけども、私はそれを捨てようと思う。またその次に悪巧みに歩まずとあります。悪巧み、自分たちのこの、ある意味で非常に利己的な目的を達成するためなら手段を選ばないという、そういうやり方ですね。それはまさに悪魔のやり方です。第二コリント11章3節で、そちらの方ではパウロはもっとストレートに言って、この悪巧みという言葉を使ってますね。第二コリントの11章3節、11章3節、しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。第2コリント11章3節ですね。ここで蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたという、この創世記の出来事が出てますけれども、蛇、サタンですね、が悪巧みによって、同じ先ほどの4章の2節と同じ悪巧みという言葉を使われています。サタンは神の言葉から人を引き離すためには手段を選びません。この悪巧みを用いるというよりも、これが悪魔の本質なんですね。悪巧み、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いて、神の命令、神の言葉に逆らうように仕向けました。悪巧み、これは悪魔の本質です。そしてサタンがどのようにこの悪巧みをもって人を欺くか、その具体的な出来事、ことが同じ第二コリントの11章の13節から15節に書かれています。11章の下の13節から、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。その騙し方はですね、このキリストの使徒にも変装することができる。サタンさえ光の御使いにも変装できるんだ。だからサタンの悪巧み、サタンの騙しというのは、 もう御使いにさえ変装できる、だからキリストの使徒にだって変装できるんだというわけですね。こうやって、サタンは悪巧みを持って、人を騙す、近づいてくる、まあ、特にそのコリント教会に混乱をもたらしていた偽使徒たち、偽預言者たちのことを、まあ、ここではストレートにパウロは言及しているわけです。まあ、前もお話ししましたけど、今韓国 この特に大きな教会にですね、ある少し、まあ、異端的なあの教会のグループがこう入り込んで、まあ、だんだんにそこでこう、教職者やあの信徒リーダーになっていって、ある時にごそっとその人を、連れてってしまうという、まあ、そういう出来事が非常にこの問題になっていて、まあ、それが今日本にも入ってきているという、話があって、まあまあ、注意しましょうみたいなことはですね、キリスト教関係の新聞などにも出ておりますけれども、まさにこういうことっていうのは、この使徒の時代から昔からあることなんですね。キリストの使徒に、あるいは御使いにさえサタンは変装することができる、その悪巧み、そういうことを、まあ、サタンはするということを、まあ、このコリント書でもパウロは、実際の出来事として、記しています。しかしパウロ自身はその悪巧みに歩まない、私はそれに歩まないという方を選んでいるということを、まあ、4章の2節で、はっきりとこの宣言しているわけですね。偽預言者たちがしているような、まあ、陰で人を陥れ悪巧みに歩むようなことはしないように、自分はしないように心がけていると伝えます。そして4章の2節の後半、神の言葉を曲げず真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。神の言葉を曲げず真理を明らかにする。特にコリント教会に入り込んできたその偽使徒たちは、福音によって新しい契約に入れられた人たち、まあ、コリント教会にですね、まあ、そういうパウロを通して福音が伝えられたわけですけれども、でもそこに古い契約、立法主義的教えを持ち込んで神の恵みを曲げようと仕向けました。恵みによる救いがあたかも価値がないかのように、立法を完全に自分の力で行うことこそ尊いかのように、キリストの十字架による罪の許しなんか不要かのように彼らはまあ語りかけたわけですね。実はまあ人間にはその方が分かりやすいんですね。自分の力で頑張る、自分の力で頑張ってその素晴らしいものをこの得る、まあ、人間の社会が基本的にそうですから、そういう方が分かりやすい。そういう意味では、まだ福音に十分この触れてない人たちはパッとそこで切り替えられちゃったわけですね。あ、やっぱり行いが必要なんじゃないか、自分の力で頑張って行って神に認められなきゃいけないんじゃないか、そんなふうにこの彼らの言葉に惑わされて福音から立法主義にずれていってしまいました。まあ、彼らは、まあ、そうやってですね、パウロが語った福音をねじ曲げてこの人々に伝えていきます。恵みによって救われ、恵みによって生きていくことこそ神が今私たちに願っておられる生き方なのに、再び人間の行いを土台として生きるように彼らは誘い込んでいきました。しかしパウロはどこまでも神が与えてくださった恵みによって生きる生き方を曲げませんでした。その真理を明らかにすることに努めました。人がどう言っているかではなく、神が今どのように私たちが生きるようにこう生きるよう求めておられるか、そこにいつもしっかりと焦点を当てていきました。神が今私たちに願っておられるその真理、そのことを明らかにしていることいくことに努めました。人の考え、あるいは人間的な情で動くんじゃなくて、神の言葉は、真理はどこにあるのか、今神が語っておられる福音は何なのか、そこにしっかりと立ってそれを明らかにしていくことに 常に焦点を合わせていきました。いろんな教えがあるときだからこそ、私たちはやはり真理にいつも焦点を合わせていかないとおかしくなります。人間の情や人の言葉、そういうもので右に行ったり左に行ったりしてたらば、何が真理かわからなくなります。でも神は私たちにはっきりと、神の真理はこれだとわかるように聖書を与えてくださいました。そこにしっかりと焦点を当てていくように。そしてパウルにはっきりと示されたこの福音の恵み、キリストの憐れみだけ救われるという恵み、パウルはそこから決してずれないように真理を明らかにすることだけに努めていきました。そのようにしながら、そういうことを心がけながら、4節の後半、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦していますと。人がどう思うかではなく、神の御前で、人の前じゃなくて、どこまでも神の御前で、隠れたところもご覧になっている神の御前で、悪巧みに歩まず、その神の言葉を曲げず、真理に立ち真理を明らかにすることで、すべての人の良心に対して真実を示してきたと、そうパウロは断言することができたんですね。決して自分を弁護したり、自分を誇るために、自己推薦するためにこう言ってるわけではありません。パウロが一番願っていることは、その伝えた福音がそしられないことです。極端に言えばパウロ自身がどう思われようとどうでもいいんですね。ただパウロが語った福音がそしられてはいけない。パウロが述べ伝えているキリストが軽んじられては欲しくない。パウロ個人は軽んじられてもいいし、まあ、ある意味じゃバカにされてもいい。傷つくけれども、でもまあバカにされてもいい。でもパウロが語ったキリストは軽んじられないでほしい。神から力をいただき、神の言葉に立って歩もうとしていることを、パウロはコリントの人たちにそういう意味では丁寧に説明しているわけです。どこまでもそれは福音がそしられ、キリストが軽んじられることがないようにという、その目的のためでした。さまざまな中傷を受けながらも、パウロは彼らに悪をもって復讐したり、パウロも一緒に悪巧みに歩むようなことはせずに、誠実であるようにと努めています。それはどこまでもパウロ自身が神の憐れみを、すごい憐れみを受けたからでした。神の憐れみは私たちが失望しそうになるときも勇気と希望を与えるものです。まあ、パウロとしては絶えず見当違いなこの中傷を受けていたわけですけど、それによってあるときはがっくりきても、でもまた神の憐れみを思うと力が湧いてきたのだと思います。陰で小賢しい悪巧みに歩まなくても、神はすべてをご存じでいてくださる。パウロの弱さやどうしようもなさも全部ご存じで救ってくださった。そして使徒にまで召してくださった。その事実がありますから、パウロは決して悪をもって悪に報いる必要はありませんでした。まさにローマ書の12章でこのパウロ自身が言ったことを実践してたわけですね。ローマ書の12章の21節、ローマ人への手紙の12章21節、悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。普通ならば、悪をされればその悪で仕返ししてやりたいというのが肉の人間の性質です。悪口を言われれば悪口を言い返してやりたい。陰口を言われれば陰口を言い返してやりたい。しかし、それはもう悪に負けることになってしまうんですね。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。どんなにいろんな中傷を聞いても、パウロ自身は恥ずべき隠されたことを捨てる方向、 悪巧みに歩まない方向、どこまでも神の言葉を曲げずに真理を明らかにしていくことに心を向けていきました。そちらに焦点を当てていきました。人が言われた言葉に焦点を当てるんじゃなくて、どこまでも真理を明らかにする方に焦点を当てていきました。神の御前でどう歩むべきか、そのことに焦点を当てていきました。失望しそうになっても主に祈り、主の慰めでまた勇気と気力をいただいて立ち上がらされていったパウロだと思います。神の憐れみ、神の慰め、神の一方的なご愛というものは、私たちにそういう勇気とか希望というものを確かに与えるものなんですね。私たちがへりくだって神の憐れみに目をしっかり向けていくことこそ勇気を受け続けていく秘訣です。私たちがこうして毎週一週間の日曜日というある意味では大切な時間、もう少しでも休んでいたい、寝てたいと思うような時間かもしれませんし、もう少しでももっと仕事をしていたいと思う時間かもしれない。でもあらゆることを一切をストップして、この礼拝という場所に集まる、これもこの時間、本当に神の憐れみというものを深く私たちが思うためですよね。あんまり実感はないかもしれないけど、こうして毎週集まって神を礼拝し、神の憐れみに集中して心を向けていく、この時間によって私たちは実はすごい力を受けているんだと思います。もちろん日曜日の礼拝だけじゃない、普段の生活の中でも神様と交わるこのディボーションの時間、交わりの時間がですね、そこで心を本当に、ああ神様の憐れみってこうなったなって、こう静まって一時ですね、神の憐れみを深く思うことがまた私たちに力を回復させ、気力を与える、そういう原動力となっているものだと思います。パウロに勇気を与え続けて使徒の働きを全うさせた主イエス様が、今も私たち一人一人に、同じパウロとはまた違うかもしれないけれども、一人一人に神の憐れみがあります。その大きな憐れみを示し続けて日々勇気と力を与え続けていてくださる神様です。こんな亡きに等しいものを神は選んでくださった、神に逆らい続けてきたもの、罪にまみれたもの、まみれているもの、救われるに値しないようなこんな私を神は憐れみで選んでくださった、この神の驚くべき光の中に、救いの中にこんな私を招き入れてくださった、この神の憐れみが、十字架の恵みが、今週も皆さんお一人一人をあらゆる場所で力づけ、勇気を与えてくださいますように、この御言葉の事実がお一人一人のうちにありますように、そう祈りたいと思います。もう一度一節と二節を読んでお祈りします。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。お祈りをいたします。天の父様、今日もこのように私たちを礼拝に招いてくださり、深く神の憐れみに心を止める時間を与えくださり感謝をいたします。神の憐れみがどれほど私たちに力を与え、勇気を与え、希望を与えてくださるか、パウロ自身があのような激しい迫害や、あるいは人々からの中傷を受けながらも勇気を失わなかったのが神の憐れみによるのだと、このように告白しております。私たち一人一人も神の憐れみによってどれほど力をいただき、どれほど失望しそうになるところから守られているか、本当にそのことを思い感謝をいたします。どうか私たちがその神様の憐れみを思いながら日々生きることができますように、この悪巧みに歩むことがないように、恥ずべき隠れたことを捨て、本当に、あなたの御心に、あなたの真理にいつも心の焦点を当てていけるように、 導いてくださいますようお願いをいたします。私たちの肉の性質は本当にすぐに悪を持って悪に報いやすい性質を持っていますけれども、どうか聖霊様がいつも働いてくださって、この悪に負けることがないように、善を持って悪に打ち勝つことができるように導いてくださいますようお願いをいたします。失望しそうになるときに祈りをお与えください。私を呼べと主はいつもおっしゃっています。どうか失望し、またこの悩みの中に埋没することを私たちが選択してしまうことがないように、どうかそのような時にいつもあなたに祈る、あの山の女のようにしつこく祈り続ける祈りを与えてくださいますようお願いをいたします。善を行うことに悪ことがないように、必ず刈り取る時が来ることを覚えて、どうか本当に主を失望することなく今なすべきことを続けていけるように導いてくださいますようお願いをいたします。この1週間もあらゆるところで神の憐れみを示してください。また私たちが自ら神の憐れみに心を向ける、どうかそのような時間をしっかりと取っていけるように、いろんな忙しさに紛れやすい私たちですけれども、神様どうかあなたとのそのような、深い交わりの時間も絶えず確保していけるように導いてくださいますようお願いいたします。感謝をいたします。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ自由にお祈りください。